日曜日の朝、しかも寒い冬の朝です。舞鶴にしては珍しく今日朝から晴れているので、久しぶりに青空だと、本当なら喜ぶんですけど、なぜかすごい違和感を覚える、自分にまた違和感を覚えたんですけど、いやー晴れた、こういう日に礼拝に来る、どこかに遊びに出かけるとかでなく、また疲れたから寒いから休むでもなく礼拝に来られる、誰か特別な講師がやってきて話をするというわけではないです。先週と同じ牧師です。いや、1年間ずっと同じ牧師です。30分間人の話をずっと聞き続けるっていうのは、本当にそれはよほどのことであろうかと思うんです。何かを求めて、必要があって皆さんは来られたことと思うんです。それで私は改めて思わされたんです。皆さんはそうして求めて来られて、しっかりそのことを本当に今日の礼拝で満たされましたと言って帰って行かれて、一週間喜んで歩んでいるんだろうか、求めてきたものをちゃんと得られているだろうか、これは皆様に問いかけているんではないです。私自身が本当に皆様の一人一人の求めを思い語っているだろうか、しっかりと皆さんに受け取ってもらえるように語っているだろうかと思わされているんです。そう思わされたのは、今日開かれているこの一人の人がイエス様に近づいてきて言った言葉から始まっているんですね。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをすれば良いでしょうか。短く言うと、一人の人がイエス様のところに永遠の命を求めてきたんです。聖書をよく読んでおられる皆様は結論をご存知のことだと思います。この人はイエス様に永遠の命を求めながらも何にも得られずに帰っていったんですね。それで私たち教会員、皆うちの教会員は得られずに悲しんで帰っていってる人いないだろうかと、すごく問われたんです。ところでイエス様は十字架にかかれるの前、その祈りのうちにこう言われました。永遠の命とは、唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。神様を知る、唯一の誠の神様、そして神様が使わされたイエス・キリストを知る、まあ、ただそういう方がおられるという知り方ではもちろんないです。神様は唯一の誠の神である、その唯一の誠のお方がイエス・キリストを私たちのために使わされたというのがどういうことなのかと知ること、体験すること、それが私のためであるということを知るということが永遠の命です。この一人の人はイエス様に近づいて、イエス様に直接尋ねながらイエス様を知ることができなかったんですね。私たちは毎週の礼拝でしっかりイエス様を知ることができて帰っていってるだろうか。イエス様は私のため、これを単に耳にしただけでない、しっかり体験して実感して喜んで帰っていってるだろうか。そのことを思うためにも、まずはこの人がどうして得られなかったのかというところから見ていきたいと思うんです。いろいろと理由はあるんですけども、まずこの人は得るために どんなことを、どんな良いことをすれば良いのでしょうかと尋ねたんです。まあ、イエスは即座に、なぜ良いことについて私に尋ねるのですかと。良いお方はお一人ですと。まあ、その問題点をやんわりと指摘しつつも、まあ、求め方が間違っていますというような直接否定することはされませんでした。ただまあ、イエス様を知ることが永遠の命であるわけですが、実はこの人はイエス様を知ろうとは思ってなかったんですね。もう自分は分かっていると。でも何か足りないんだ。どんな良いことをすればいいんですか。どうすれば埋められるんですか。それは何が欠けているんですかと、まあ、自分が何か欠けていることに気づきながら自分自身でそれを埋めようとする、良いことをするという、まあ、自分の行いをその永遠の命の代価とできると、永遠の命を求めてはいたんですけど、イエス様ご自身は求めていなかった、必要とはしていなかった。必要なのはまだ自分に何か欠けているんだ、戒めは全部守ってきました、でも何か欠けているものがあるんですと、自分自身の欠けていることを気づいていながらそれを埋めることができるんだと、なおイエス様を求めないでいる、その心に問題があったんです。まあ、イエス様はそのことを否定しないで伝えていかれるんですね。今しめを守りなさいと、まあ、もちろんイエス様はこの人が全ての今しめを守っている、そう思っていた、そのことをご存知だったと思います。まあ、この一人の人は今しめを守りなさい、あ、何か欠けている今しめがあるんですか、どの今しめですか、私が気づいていない、また読み落としている、そういう今しめはあるんでしょうかという思いで、多分どの今しめですかと彼は聞いたと思うんです。でもイエス様が言われたのは、殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽りの証言をしてはならない、実会の後半の部分、読み落とすはずのない、していないはずのない。だから彼は全てを守ってきました。他に何か、聖書の隅々まで読んだと思います、欠けてることはないと思うんですが、どうしても確信が得られない、何か欠けてるはずです、何でしょう、まあ、気づいていないということがはっきりわかるんですね。一番最後に言われた、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、それを完全になりたいのなら財産を売り払って貧しい人たちに与えなさい。まあ、単純に自分の持っているもので救われようというのではなく、そうしたものを手放して私に従ってきなさい、イエス様に従う、ただイエス様を受け入れる、それだけ、それだけということを信じなさい。行いや持っているものを、それを捧げることで得られるのではなく、そうしたもので得られるものではないのだと、それらを捨てて、まあ、もっと簡単に言うなら自分を捨てて、私が何をすればという、その私がを捨てて、あなたがしてくださったのでというこのことを受け入れなさいとイエス様は語られたんです。この青年が立ち去った後でイエス様は 金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。そう言われましたけど、じゃあ貧しい人なら簡単に救われるのか。そうではないように思います。どんな人でも自分を捨てる、本当に難しいことです。ある家庭の小学校1年生の娘さんが、お父さんを大事にし、お父さんがとっても大事にしている特別に作られた夫婦茶碗、夫婦湯飲み、まあ、これがあの肌触りとか口当たりとかとっても心地よくて、もうとても愛用して、まあ、しかも大事にしまい込んでいた、これをあの小学校1年生の娘さんが落としてしまって割れてしまったんですね。お父さんごめんなさい、お父さんごめんなさい、まあ、小学校1年生ですから謝るしかできません。でも、もうすぐに謝ってくれたということで、お父さんは正直に謝ったんだね、許すよときっぱり言ったんです。しかし問題は解決しなかったんです。この日を境に娘さんはお父さんに全く近づかなくなってしまったんです。目を合わせることもせず、言葉を発することもしない。理由ははっきりしていました。許すと言われたことを受け入れなかったんですね。許すと言ってくれたけど怒ってるに違いない、お父さん悔しがってるに違いない。そうして数日して、その娘さんがお父さんのところに行って、お父さんこれで許してください、まあ、おそらくお年玉の貯めたお金を集めて持ってきたんでしょう。1万円手にしてたんですね、まあ、お父さんはとても悲しくなりました。許すというその言葉を信じることができないで、自分の力で許してもらおう、許しを買い取ろう、そうしていた、そのことに悲しんで、お父さんは優しく抱きしめてから、そんなことしなくても許してるんだよと。でそうして抱きしめられた時に、ようやく娘さんに笑顔が戻ったんですね。